こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今日も私は、京都からです。京都とアーバナの WRFU のスタジオをオンラインでつないで生のトークをお届けしていきます。10月に入って京都もようやく気温が下がって、朝夕は上着か軽くショールを巻いてという感じです。空気も乾いて喉がちょっとイガイガしています。アバナシャンペーンはどうでしょうか。 WRFU のスタジオは今日は玉木さんとリュウタさんとトムさんの3人です。そちらお天気はいかがですか。
朝夕は寒くなって4度とか5度ぐらいになりますけれども、
うん、霜が降りてますね。
そうですね。ただ今日昼間は15度ぐらいあって、はい、今週末土曜と日曜はちょっと暖かくなるみたいですね。
快適ですよ。
ひょっとしてもう暖房が入ってるとか。
あ、我が家は入ってます寒がりなもんであ
でもキャンパスの建物も入ってますね。
あ、そうなんだ、もう入ってるんだ、
はい、
じゃあなんか入ったらもわっと暑かったりしそうですね逆
そうですね。図書館なんかは逆に中は暑いぐらいで、
うん、
あ、早い玉木さん、この秋、はい、なんか美味しそうなものありますか。
この秋もう想像していただけるように、寒くなってきたら何かちょっとほっこりあったかいものが食べたいなとかあったらいいな、うん、ちょっと小腹、今小腹って言います、小腹が空いた時のちっちゃいおやつに、うん、蒸したておまんじゅうだとか焼きたてどら焼きですとか、たまにはたい焼きなんて、こうどうでしょう。
いいですね、
はい。
そんな焼きたてどら焼きとかできるんですか。
材料はアメリカにあるもので十分できるんですね。で、あんこももうお砂糖を入れてあんこになった状態のがパックにして売ってあるんですよ。
あ、もうあんこ、はい、生あんこっていうか、
はい、
もう売ってるんだ。
挟んで食べればよしみたいなあんこがあってですね。で、うん、それを買って、あとはまあパンケーキのような生地を焼いて、2枚焼いて挟めば、ドラえもんの大好きなドラ焼きですね。
ああ、うん、なんか、うん、私もまずホットケーキを思い出してしまったんですが、うん、
はい、
ホットケーキとドラ焼きの違いはどのあたりにあるんですか、皮は。
うん、皮、そうですね。メインの小麦粉は、日本では薄力粉ですけれども、アメリカでは表示がケーキフラワーっていう、一番、なんでしょう、軽い、でんぷん質が少ないケーキフラワーが日本の薄力粉に相当します。でそれを使いまして、ベーキングソーダ、重曹ですね、
うん、
これ日本風味の 和菓子の、膨張剤ということで使います。あと蜂蜜をちょっとしっとりさせるために入れて、砂糖、卵、これ全部アメリカにありますね。混ぜて、 ある一定の量ですけど、レシピはありますよ。でそれを混ぜてちょっと寝かして、あとはグリドルというんですけど、日本で言うと鉄板ですね、卓上のお好み焼きが焼けるような鉄板、うん、それもこっちでは多分そのパンケーキとかを焼く目的が多いのかしら、う
ん、ですね、
ね、それでよくご家庭にあるんですよね。でそれでちっちゃくその好きなどら焼きのサイズに焼いて、あんこを挟んだらどら焼きですよ。
ああ、なるほど。でもなんか、どら焼きの方がちょっと固めっていう気がするんですけど、そんなことないですか？皮。
皮。私の中ではどうだろう。ちょっとしっとりめ。
しっとりめ。
かな、はい。ふわふわじゃないしっとりさって、なんでしょう、うん。和菓子独特の、ちょっと重曹の風味も含めて。
じゃあ、後でレシピを送っていただけますか？
はい。載せておきましょう。はい。
はい。よろしくお願いします。はい、そしたらアップしておきますので。いいですね。じゃあ、家庭でもどら焼きができちゃうということですね。はい、
こちら風に言えば、ジャパニーズパンケーキのあんこサンドイッチっていう感じですか？
そうですね。なんか、
受けそうな気がするんですけど、どうでしょう？
多分、違和感なく食べれると思いますけど、
うん、そうですね、あんこも結構、
うん
うん、甘いし、
そう、皮 もう本当にパンケーキみたいで、
うん、
面白いなっていう感触で、あのよく生徒さんとかはあのそのお茶のお菓子、お茶菓子として出すときは大人気ですよ、
うんうんうん。
なんかあの数日前の新聞で名古屋だったかな、どこかの喫茶店のモーニングに、うん、あのトーストにあんこを思いっきり入れてサンドして、はい、出して、それが名物で人気だって、そのバターのちょっとした香りと、うん、そのあんことトーストのなんか風味がうわーって広がるって書いてあって、はい、うん、もうそれはアメリカでもウケるかなと思ったんですが、
はい、私はそういう組み合わせ好きなんですよね。その名古屋在住のいとこがモーニングは必ず毎週日曜日はその、うん、アンバタートーストっていうんですか。
ああ、そうなんだ、はい、やっぱり名古屋では普通、普通っていうか
普通らしいです。
知らなくて、
はい、
あと感動して新聞を読んでました。ラジオをお聞きの皆さんもぜひあのもし、はい、あのパンケーキとかどら焼きが難しそうだったらトーストでお試しいただければいかがかなと思います。じゃあ今日、イベント情報ちょっとあのもう少し後にして、私が先週あの桜 FM っていうあの西宮にあるコミュニティ FM に行ってきたので、その話を先にしたいと思います。兵庫県の西宮市にあるんですが、神戸と大阪のちょうど真ん中ぐらいにあって、
はい、
人口が48万以上っていうことは、シャンペンカンティの2倍ぐらい。
そうですね。
阪神の甲子園球場があります。
あ、はい、
この桜 FM は正式には何て言うんだったかな、西宮コミュニティ株式会社っていう名称で、でも桜 FM って呼ばれてるんですが、
はい、
なんかコミュニティ FM っていろいろあるなっていうんで、あんまり WRFU 以外のことは知らなかったので、
うん、
今回も見学に行って、うん、国友ゼミナールっていう番組で、に出演させてもらいました。で、桜 FM は1998年に、設立されて、西宮市 と、西宮市内 の、 あの事業所が出資しています。だから第三セクターみたいなのかな、うん、で2012年10月1日から今月からなんですが、サイマルラジオに参加して、普通の地域に放送されていたあの生放送のラジオが世界中からインターネットで聞くことができるようになりました。すごいですよね、
うん、
で西宮の JR の西の 駅から徒歩で3分、で9時からの夜の9時から2時間の番組だったんですが、待ち合わせが8時25分に改札口でということで、結構あの30分ぐらい前でいいんだと。だいたい WRFU のスタジオもみんな15分ぐらい前にダーと入ってくる感じですけど、はい、どの放送で。
そうですね、
あまり小さい曲なのでびっくりしないでねって言われて入ってびっくりしたんですけども、あのちゃんとスタジオが2つあって、
うん、
WRFU は、立派なスタジオが1つありますけど、2つあって、そのちょっとスタジオの中の様子を言いますと、まあ多分これが普通なんだと思うんですが、打ち合わせ室もあって、それから1つの私が入ったスタジオはこの WRFU のスタジオの2倍ぐらいはあって、
うんうんうんうん、
ということはこれで小さいというわけですから、普通のスタジオはもっと大きいのかなと思いましたけど、ミキサーの、機材のスペースとは別に、これも当たり前なのかもしれませんけど、トークのテーブルがあってマイクが3本あって、
うん、
でしかも専属のディレクターがいて、セッティングも音声も時間管理も全てしてくれるという贅沢だなと思ったんですが、 WRFU のスタジオをこんなスタジオですって説明すればどんな感じでしょうか。
まず、うん、サイズ4畳半って言っていいですか。懐かしい響きの。
そうですね、
うん、ここに今3人あの何ですか、機材の周辺に座ってまして、マイクが3本、
一応3本ありますね、うん、
ですね、
あ、それは同じですね、3本。
はい、あとなんだっけ、見学の人とかのカウチが後ろに1個ドカンとありまして、荷物置きのようになってます。
これすごいですよね、うん、あの何がすごいと思うか、このスタジオおしゃべりをするとき資料を置く場所がないんですよね。それぐらい
なんですよ
狭くってかろうじてマイクが、うん、あのミキサーの機材の周囲についていて、なのにこんなに狭いのにちゃんとお客さんが来られても座れるソファーがあるっていうなんかおもてなしのスタジオだなっていつも思うんですが
言われてみればそうですね、はい。
なのであのリスナーの方もぜひ遊びに来て、あのソファーにゆったり座って見学していただきたいんですが、というわけであの同じコミュニティラジオでも随分違うなと思いました。まあこちらの WRFU はミキサーの周囲をなんか焚き火を囲むように椅子を置いて井戸端会議をしているという感じですが、ここ関西にあるので、まあ2時間番組で30分の予定を40分ぐらいお邪魔してしまったんですが、なかなか関西やなと思ったことがいくつかありました、一つはノリ。それはどのラジオでも、まあ、ツッコミとかそういうのは早いのかもしれませんが、今回は2人のパーソナリティがいらっしゃるので、なんかこう話しててもコメントとツッコミとフォローが2人から挟み撃ちされる感じで、京都出身の私は話し方がゆっくりなので、このツッコミの加減の関西的なノリは気持ちよかったです、うん。まあ、我々 WRFU のスタジオは英語の番組はどうかもしわかんないですけど、結構ゆっくりですよね
どうですか？
そうですね、まあ、はい、特に遥かな昭和
で2番目も面白かったんですが、あの、うん、関西だなと思って、以前あの梅田から難波までという曲を、
はい、
遥かな昭和で書けましたよね、
うん、覚えてますよ。
その時にあの龍太さんがナイスコメントで、これあのアーバナシャンペーンのイリノイ大学の南北の長さと同じだよってあのコメントしていただいて、すごいあの感動したんですが、その話をあのしたら、あの有山淳二さんと上田雅樹の曲ですね、梅田から南北、したらそれ準備の時だったんですが、無言で番組の準備をしていたディレクターさんが、うん、渋くかけましょうかって言ってくれてなんか、え、そんなんあの CD あるんですかって言うと、関西では有名ですからっていう感じで言われたので、ちゃんと曲もいろいろ揃ってるんだなと、うん、2番目って
さすがです
さすがです。でもあのちゃんとあの龍太さんのコメントをあの披露してきました、受けました
素晴らしいコミュニケーション
で3つ目は、すごくマイナーな話で申し訳ないんですが、パーソナリティの方からあの、まあ、陸王のファンだというので陸王の CD をかけることになりました、うん、であの私が持っていたんですが、あの遥かなショーではなかなかあの告白してなかったんですが、あのこの関西出身のローリングピアノマンこと陸王は、私の弟なんですね、あのミュージシャンなんですが、で
なんかわざとらしい、
なんとなくそうだったんですか。
ゲストに来てもらうのもなんか姉ちゃんとか言われたら困るので、あの陸王さんとか言いながら、言いにくいよね、やりにくいよねと言いながらやってたんですが、でまあトークの中で、まあ、陸王の姉さんですというふうに紹介されてしまったので、そういう話になるとちゃんとあのリスナーさんからメールがあのトークの途中で届いて、弟さんが陸王さんなんですかって、大好きなピアノ弾きさんです、ライブは10回以上お邪魔させていただきました、うんうん、とコメントが入って、それがまた放送中にこう読まれるという感じで、短い時間なんですが、うんうん、なかなか関西やなと、まあ陸王知ってるっていう意味でも関西やなですが、うんうん、コミュニティ FM やな、ラジオやなという、感じが、しました。というわけで今日は開き直って、陸王の曲をお届けしたいと思います、陸王で噂の男、トムさんミュージックトゥプリースコ。